民族系のストリームポッドキャスト。民族系のストリームはウェブ、動画、ラジオ、雑誌で日本の民族芸能や和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組ではそのプロジェクトのネットラジオ、ポッドキャスト版として民族芸能にまつわるニュースや話題を取り上げつつ民族芸能の魅力に迫っていきます。本日第47回放送、2012年5月31日収録分です。そしてお届けするのは東京から西島です。ということで、今日も、僕一人からのスタートですが、最近ねまた暑くなってきて、まあこのまま梅雨に突入するっていう感じなんでしょうかね。僕暑いの苦手で、お昼とかね、暑いラーメンとか食べちゃうともう汗ダクダクになっちゃうんで、この季節、タオルがどんどん手放せなくなってくるという、そういう季節になってくるんですけども、はい。まずはですね、今回は前回ね予告した国立劇場で文楽公演を見てきたという話をしていこうかなと思います。はい。で、僕が見に行ってきたのはですね、国立劇場小劇場っていうところで、行われていた、もう終わっちゃったんですけども、それの11時からのなんですね。八人守護の本城というのと、まあ京成、大和造紙というのを見てきました。はい。で、まあ文楽なんで、人形劇というかですね、人形がいて、その後ろに3人、動かす人がいて、で、浄瑠璃を語る太夫さんがいて、あと三味線の人がいてっていう感じで、行ったんですけど、まあチケットね、事前に、手に入れてたんで、国立劇場は、あれ、永田町の駅ですね、降りて、とぼとぼ歩いていくと、最高裁判所の裏手にあるという、はい、お堀の近くのね、あたりにあって、で、入って、まあ、この国立劇場とか、まあ、文楽劇場でもそうらしいんですけど、最初のやつが始まる前に、三番奏をね、清めの幕開き三番奏みたいなのを毎回やってるっていうんで、それが10時45分から、2、3分かな。その幕開き三番奏は二人使いでしたね。後ろの人が二人で使って、こう、三番奏の、まあ、いわゆる三番奏の跳ね回るような、めでたいような、そういう舞を舞って、それで始まるということでした。はい。で、まあ、見てきたこの八人守護の本城っていうのはどういう話かというとですね、ちょっとまたしても、あそこの、ヤフー百科の方から引っ張ってきたんで、それをまた見ながら行こうかなと思うんですが、はい、貼り付けられるかな。よっ。はい、八人守護の本城というお話は、これはね、浄瑠璃義太夫節で、時代物の浄瑠璃義太夫節で、全部で11段で、中村、魚眼かなっていう、人と、佐川桃太の合作で、1807年、まあ文化年間ですね、なんですけど、この八人守護の本城っていうのは、浄瑠璃、人形浄瑠璃というか、まあ、文楽の中では結構マイナーな、分野に入るらしくてですね、あんまりかかんない。ここ、東京でこの八人守護の本城がかかったのは、 30年ぶりぐらいとか言ってましたかね。まあ大体それぐらい、だいぶ長いことやってなかったんで、まあまあ、入門としては、どうだったんだろうっていう気は しなくはないですが、題材が加藤清正を題材にしたお話だったので、まあ結構戦国好きだったら割と入りやすいかなというので、その意味では良かったですね。はい。で、これは、でも、その、このマイナーなのにはちょっと理由があって、この文化年間っていうのが、ちょっと浄瑠璃文楽が、マイナーになってた時期っていうか、竹本座とか、豊竹座とかが盛り上がって、一段落して、ちょっと廃れてきた時期に、当たるそうで、あんまり、それで知られてないということなんですが、ストーリー読み上げていくと、大阪、大西芝居、っていうのが初演で、没落した豊臣家に対する加藤清正、まあ、作中では、まあ、徳川家のやつ扱うんで、嘘の名前を、言ってるんですけど、朝清とか、書いてありますね。の成中とその毒殺の毒説、大阪の陣における真田幸村、これ真田、まあ、さっき節操って書いてあるな、の、軍略が題材と、節操の八人の系と、朝清が陽君のために庇護の熊本の本城を守護したことを意味する題名で、四段目の、北畑、春尾かな、まあいいや、徳川家を、まあ、封する、徳川家康を封する、あ、ちょっとでもあれが違いますね、この日本大百科全書の解説の固くしている名前と違うんで、まあ、徳川家康に、毒酒を飲まされた、清正が身体の、異常を訴えながら子供の和江之助の言い名付けのひなぎぬを連れて、琵琶湖城を悠々と帰っていく。御座船と、八段目で、清正が、後藤又兵衛とか、まあ、あと、の両軍師を得て、安堵して落命する本城が名高い。歌舞伎では御座船のスペクタクルが傑出。近年では、この加藤清正のあれを佐藤正清の役名で演じるのが普通であるということで、実際このパンフレットとかにもですね書いてあったのは正清ですね、正清本城の段とか言ってですね、これがあったですね、まあ、この国立劇場の方でやられていたやつだと、徳川家康は北条時政っていう名前に固くされてて、で後藤又兵衛が、まあ、後藤元兵衛という名前になってて、加藤忠宏が加藤和江之助、池田三左衛門が森三左衛門、島津義弘が大内義弘という名前で出てきてますね。はい。このあたり誰を誰にこう、固くしてるか、その、江戸時代にやられてたやつなんで、こう、家康とか、そういうのが出てくると、まあ、ちょっと幕府を批判してるようになっちゃうんで、ちょっとそれより前の物語というか、時代のことにするっていうのが、まあ、かな手本、忠臣蔵とかね、そういうので有名ですけど、そういう置き換えが若干、ややこしいんですけど、はい、そういう話で、まあ、要は一つのストーリーは、加藤清正が江戸時代に、江戸時代じゃない、戦国時代の終わりぐらいに、関ヶ原が終わった後に家康と会見した後に国元に帰る、熊本に帰る途中で、病気にかかって死んじゃったみたいな話から生まれた、物語、らしくてですね、物語で、 それで、加藤清正、そこから、始まって、実は、家康が加藤清正がちょっと邪魔だから毒を飲ませたんじゃないかっていう話にどんどんしていって、ここでは、家康が自分の、家臣の、池田、三左衛門と、加藤清正が、二人でちょっと、お互い、加藤清正は豊臣秀頼の代わりで、池田三左衛門は、家康の代わりとして、その会見の場所に、京都の、朝廷の使者を迎える会見の場所に行って、で、それでお互い、お酒を飲む、勅使からいただく、ご親酒というかですね、お酒をいただいて、で、そうすると、それは実は家康の罠で、両方とも毒が入ってて、この、池田三左衛門、家康の部下の三左衛門も死んじゃうし、今度、加藤清正も具合が悪くなりながら、なんとか国元に帰って、でも、心配してきてくれたこの、島津義弘と、あと後藤又兵衛が、そこで、ちょっと仲間になって、家康の使者をなぎ倒しながらちょっと死んじゃうみたいな、そういう、お話で、筋としてすごい理解、事前にどういう筋かっていうのも分かってたんで、面白かったんですけど、こういう歴史的なっていうか、時代物みたいな話に、あと、恋愛要素も含まれてまして、加藤清正の息子、和江之助っていうのと、あと、家康側の、家臣の、池田三左衛門の娘の雛鬼っていうのが、両方敵陣営同士なんだけど、恋愛、していて、で、その京都の会見の場所で、夫婦になる約束をして、で、家康が、いろんな経緯があって、その二人を、の仲を取り持って、祝言を挙げることになったんですが、まずその、女の、雛鬼さんの方が、熊本に挨拶に行くっていうので、清正で一緒に行って、みたいな話とかですね。で、それで、すったもんだいろいろあるわけなんですけど、八人守護の本庄のストーリーとしてはそんなところで、で、僕、文楽初体験だったんですけど、びっくりしたのは、いろんなとこびっくりしたんですけど、まず舞台がね、舞台美術がやっぱりすごいなという、それはなんか、事前情報じゃなかなかわかんなかったところなんで、何がすごいかというとですね、京都の、二条城とかの、会見の場所の前だったら、そのセットがバーンって組まれてるんですけど、そこから中に入るってなると、その今まで組んであったその場面転換の時に、かき割りの、背景が右に左にはけてですね、次のセットが後ろがズゴゴゴゴって出てきて、あっという間に場面転換をしてしまうので、だからその場面転換の、芸もあるという感じで、あと右の方に、右だから上手の方ですね、上手の方に、突き出した、舞台が出てて、そこに太夫さん、浄瑠璃の、義太夫節を、語る、太夫さんが、そこにいて、で、あと三味線の方が2人そこにいるんですけど、結構その、段ごと、その、段ごとに結構変わるんですよね、その2人が回転して、ちょうど忍者屋敷みたいな感じで、になっていて、2人、三味線の人と、太夫さんが並んで座ってるんですけど、歌い終わったらくるっと回って くるっと舞台が 回って次の人が後ろからバッて出てきてで読み始める。結構頻繁に変わるんで、あ、そんなに変えるもんなんだとか思って、で結構その聞き比べというかですね、その太夫さんの声とかの違いとかで物語の情景とかってやっぱり変わるってくるっていうのはよく分かったので、もうなんて言ってすごいすごいアトラクションというかですね、いろんな要素があるなぁと。で、結構その本当に音の演出もすごくてですね、舞台の端の方、ちょうど舞台の、まあ、上手下手の両方の上になんか、観客側から直接見えないんですけど、ちょっと格子戸がついてて、そこの裏にもなんかこう、なんていうのかな、三味線とかですね、まあ、効果音というか、まあ、そういう、本筋の義太夫節とはまた別のところで音を出す人がそこに控えてて、まあ、そのシーンに合った演出とか音を出すんですけど、まあ、そういう、演出とかっていうのも、まあ、人も、使うし、音も生音使うし、贅沢だなとか思いながらですね。やっぱりあと、まあ、見ながら思ったのは、文楽はちょっと、やっぱ情報量が非常に多い芸能だなっていうのが、まあ、そういう舞台だけでもいっぱい見るところがあるし、あと、まあ、実際のその、人形同士のスペクタクルというかですね、動き、詳細な動きっていうのも当然あるし、太夫さんの、歌もあるし、三味線もある。で、その中で、まあ、人形の細かな動きを単純に見ながら、物語に感情し、移入していくっていうのもあるんですけど、いや、後ろに黒子の人たちがいて、その人形をいかに動かしているかっていうのも見て取れていくんですよね。だから、その技に感動するというかですね、そういうのに感動しますし、で、その3人いる、1人の人形に3人ついてる中の、1人の人は顔を出して、人形を操ってるので、その人の表情とかも見ちゃうんですよね。あ、こんな人が動かしてんだとかね、こんな表情で動かしてんだとかね、そういうのもちょっと見ちゃったりとかですね。で、片やこう、右っていうか、舞台向かって右を見るとですね、義太夫節のまたすごい表情をした太夫さんが、すごい迫力で、義太夫、語ってるというかね、うなっているというかですね、まあ、してまして。で、その隣には、やっぱりすごい、技術で三味線を弾く方がいらっしゃって。で、それが、物語が進むにつれて、まあ、すごいダイナミックに舞台ごとを転換していくっていうのは、ある意味、初心者だと、情報がちょっと多すぎて落ち着いて見れないっていうのはちょっとありますね。で、僕の場合ですね、ちょっと後で、しっかり話すんですけど、イヤホンガイドっていうのも借りてまして、表で600円ぐらいで借りれるのかな。で、それを借りるとですね、イヤホンつけて、で、これから、どういう物語が始まりますとか、あとその、この物語はどういうのがありますとか、今歌ってる義太夫の人は、まあ、どういう人ですとか、今言った場面の意味はこういうのですっていうのが、同時解説で、出てくるっていうので、まあ、非常に、聞いてて物語がどんどん分かりやすくなる、ガイドだったんですけど、まあ、それがなくてもですね、非常にこう、なんだろう、情報量が多いので、これは落ち着いてゆっくりこう、はまっていくというかですね、物語とか、まあ、文楽の舞台をちょっとしゃぶり尽くすまでには、 かなり通い詰めないといけないなっていう。でも本当にいろいろゲーム的な要素でも非常に面白くてですね、8人守護城のところでは、加藤清正が、まあ、なんとか二条城をやり過ごして、熊本に帰る船の上でですね、まあ、家康の、こう、資格、まあ、忍者的な、こう、資格が、ついてきてですね、それを、こう、加藤清正が、バーって、こう、切り捨てて、まあ、血が流れるという、そういうシーンがあるんですけど、そのシーンの後に、まあ、加藤清正かなりも、毒が回っていて、柱にもたりかかりながら、まあ、船がちょっと血で汚れてしまったから、船歌を歌ってくれってこう言って、まあ、船歌が始まって、で、それでまあ、遥か熊本を目指すっていう、そういう、場面があるんですけど、なかなかの名場面があるんですけど、あで、その後、まあ、清正が、高笑いをするという、まあ、そういうシーンなんですけど、やっぱりその、汚れたものを、血で汚れてしまったところに、祝い歌である、船歌っていうのを歌って、ちょっとその場を清めるっていうのが、まあ、芸能的な要素として、そこに見て取れるところだったんで、まあ、そういうのも面白かったですし、まあ、あと、ですね、その後、八人守護の本城を、全11段のところ5段だけやってですね、1、2、3、4、うん、抜き出しで5段だけやって、で、あと、もう一つ、京成大和造紙っていう、物語の蝶の道行きっていう段だけ一つやったんですけど、この蝶の道行きっていうのは、まあ、現世では結ばれなかった二人が、最後死んでから蝶になって結ばれるけど地獄に落ちちゃうみたいな、そういう段があって、で最後その男の方がまあこれ世話物ですよね、現代劇というか、まあその当時の現代のまあなんつうんだ、恋愛ドラマみたいなのを描いたものだと思うんですけど、男の方がまあ、庭師っていうか、まあ、あれが趣味なんだよね。花を育てるのが趣味で、で、生前に育ててた花の周りを二人が蝶になって、こう、踊っていくんですけど、まあ、その蝶の道行きをやってる中で、まあ、春が来たから漫才を、その、門付け芸の漫才ですね、を、まあ、踊り出したりとか、あとは、その、春駒の、語りが出てきたりとか、まあ、非常に芸能に溢れてる、文楽っていう。だ当時の、日常の風景というか、まあ、江戸時代当時の風俗をもとに、まあ、いろんな風俗を詰め込んでる中に芸能も、まあ、それが当然のごとく入ってるっていうのが、僕にとっては、非常に新鮮でですね、あ、こういう残り方というか、ね、江戸の庶民的な感覚の中に、当たり前にあるものとして芸能を捉えていくと、まあ、こうなるのかなとかっていうのは思ったり、まあ、そういう、面白い見方というか、面白い要素もいっぱい詰まった、文楽ですので、まあ、これからもちょっと、機会があればね、ぜひ、ちょくちょく見に行くにはちょっとお金がかかっちゃうんですけど、まあ、機会があれば、いろいろ見に行こうかなと、はい、思います。はい。でですね、イヤホンガイドの話なんですけど、国立劇場でその、イヤホンガイドっていうのを見て、これ結構、まあ、面白かったんですね。イヤホンガイドって、まあ、例えば最近だとDVD のコメンタリーとか、ね、映像見ながら、副音声解説で、いろいろこう作者、あ、このと、これを作るときは結構苦労したんだよね、とか、これ実はこういう意味があってね、とかっていうのを、まあ、監督さんとか、 あの役者さんが話すみたいなのもありますし、あ、っていうかまあ、あのスポーツのね、実況と解説みたいなので、今実際こういうプレイありましたけど、実はそのプレイにはこういう、意図があってやったものなんですよとかっていう話とか、まあ選手の今日の状態はどうですよみたいな話があるわけなんで。まあ、それがまあ、まあ視覚の今起こっていることの情報にプラスして、まあ視覚、あの、聴覚的な、情報を、まあ、プラスして、より深くね、知っていこうっていうので、で、やっぱりね、文楽とか歌舞伎とかって、昔はもう本当に庶民の芸能として親しんでいたんですけど、なかなかこう、その当時と教養の度合いというか常識が変わってるので、なかなか理解しにくいところがあるんで、こういうイヤホンガイドがあると非常にまあ助かるなぁと、思ったんですが、それをなんかずっとやられて、調べてみたら、このイヤホンガイド、国立劇場とかのイヤホンガイドっていうのは、結構昔から、なんかやられてるらしくてですね、この株式会社イヤホンガイドさんという、ところが、まあ、使ってたらしくですね、ちょっと文章を読み上げると、イヤホンガイドは1975年、当時朝日新聞社から出向していた、公文郁夫が、朝日新聞社文化庁郵政省などの協力を得て、日本の古典芸能及び海外演劇、外国音楽などを日本の観客に深く理解し楽しんでもらうために開発した画期的な舞台解説システムですと。で、このシステムは劇場内に簡単なアンテナを張り、解説を入れた微弱な電波をアンテナから場内に流すものです。観客側は貸し出された小型のイヤホン付きの受信機。まあ、それがイヤホンガイドですね。それで、舞台を見ながら同時解説放送を聞きます。で、まあ、解説の内容はそれぞれの分野のベテランが担当して、舞台の動きに合わせてタイミングよく、まあ、同時解説を行いますということなんですが、まあ、だから、カセットとかじゃなくて、中に埋め込まれてんじゃなくて、放送を受信するというね、まあ、そういう形で、まあ、ラジオみたいなものですね、ちっちゃい。で、それをやってるということなんですが、ね、結構このイヤホンガイドっていうのは、例えば、僕が、やってるあの、郷土芸能ストリーム、映像見ながらみんなでワイワイ話をしようじゃないかっていうのも、まさにまあ、こういうことで、まあ、なかなかこう、パッと見てもわかんないことを、普段、その、芸能とか祭りとか詳しい人とか、フィールドワークしてる院生とかの人に、まあ、映像見せてもらいながら、これどういう意味があるのかとか、これどういう、ことになってるのかみたいな話を聞くっていう、まあ、そういう話は、まさにこのイヤホンガイド的な、ものなので、これがね、もっと手軽に、いろんな地域で、地域とか芸能でできるようになってくると面白いのかなとか思ったりして、イヤホンガイドちょっと気になってるんで、こういう会社があるということを、それに、まあ、文楽公演とか、まあ、歌舞伎の公演でこういうのがあるっていうのを知れてよかったです。はい、皆さんもね、もし国立劇場とか、まあ、文楽劇場とか行く機会あったらイヤホンガイド借りてみてはいかがでしょうか。600円ぐらいですね、650円とか。うん。それぐらいなんで、まあ、ガイドブック買うぐらいの感じで聞いてみればいかがでしょうか。はい。そんなとこかな。ですね、続いては、2012年の5月26日、この前の土曜日にですね、民族芸能学会がありました。で、民族芸能学会の、第139回例会というのがありまして、それが早稲田大学の演劇博物館であって、何があったかというとですね、とび職組織と木遣伝承というタイトルで、西井美幸さんが報告、しました。ちょっとそのリンク貼りますね。で、まあ、これに行ってきて、いろいろ話が来て面白かったんですが、 やり歌って皆さんご存知ですかね。あの昔あの木を運ぶときに歌った歌とか言われてる歌が、まあ今ではあの飛び職の方とか、まああのいろんな保存会組織ができたりして、いろんな形で今に伝わって伝承されているんですけど、この西井さんは、飛び職の、まあ、組織が、伝承している木遣り歌っていうのを調べていて、で、それがその飛びっていう、あの、ものとどう、こう、関係があるのか、関係があるのかというかですね、今ではどう伝承されているのかっていう話を、いろいろしてたという、そういうことで、ちょっと、まあ、木遣り歌の、で、なんだっていう話を、日本大百科全書というか、まあ、ヤフー百科から引っ張ってきました。はい。で、これちょっと読むとですね、木遣り歌っていうのは、日本民謡の分類上、仕事歌の中の、まあ、一種目だと。重いものを移動させる折の歌の総称で、また曲目分類上の一種類にもなっている。木遣り歌とは、文字通り木、すなわち材木を大勢で力を合わせて移動させることであるが、木遣りですね、大勢で力を合わせて移動させることであるが、それから転じて重いものを人力を結集して動かすときの歌はすべて、木遣り歌と呼ばれるようになったと。まあ、ものは何でもいいと。みんなで何か動かすときに歌う歌が木遣り歌だと。で、その派生は古く、日本民謡の仕事歌の原点と思われるが、古くは掛け声とか囃子言葉と呼ばれるだけのものであったとも推測される。ところが、社寺建立などの折、まあ、お寺とか、神社とか建てるときに、建築用、の、機材を、氏子や檀家の人々が弾く場合、全員の力を結集するため、神官や僧侶が、社寺の縁起を歌にして網に弾く人々に説いて聞かせ、掛け声の部分で、網を弾かせる方法を取り始めた。これが、木遣り口説である。この歌は和山の、七五調十人や、五栄華の、七七調、十四音のを必要なだけ繰り返していく形式と曲調を母体にしたものらしく、発生は室町時代前後ではないかと思われる。しかし、まあ、社寺の縁起だけでは、網引き連中は飽きてくるし、音頭取りも、社寺の人にともどうもあらず、美声であるために、任されて代理を務める人まで現れると、歌詞の内容も世話物的なものに次第に変わっていった。さらに江戸時代に入ると、七七七五調の26音のまあ、言葉型、死刑が、死型が大流行したため、ついにはこれ移行していった。しかし、音頭取りが存在し、囃子言葉の部分をその他大勢が、受け持つという音頭形式は踏襲されて、後には盆踊りの歌の中心をなすまでになっていった。木遣り歌に無常感のような愛嬌が漂っているのは、和山や五栄華を母体にして派生してきたためと思われる、うんぬんと、いうことなんですけど、まあ、どういうものかっていうと、声がね、いい、音頭取りの人が、最初にきっかけの声を出して、みんなで、それに続いて、歌うと。で、また、それが終わる人になると、次の歌詞を、音頭取りの人が歌って、その他大勢で返すっていうのをやりながら、こう、よこいしょよこいしょみたいな感じで、まあ、弾いていくということなんですが、で、この西井さんのご発表ではですね、川崎市、神奈川県の川崎市ですね、の木遣り歌、を、まあ、伝承している、まあ、飛び職の人たちというのがいまして、で、まあ、それについていろいろお話をされたんですが、まあ、木遣り歌の研究にはいろんなアプローチがあって、例えば、まあ、さっき言った民謡的なアプローチだったり、あるいは、飛び職の、まあ、研究としては、まあ、町の社会関係を、まあ、いろいろ、まあ、職人集団としての飛び職とか、まあ、あと、江戸火消しを引きずる、要素、あれを残す要素としての、飛び職の人たちみたいな形で注目されたりしてたんですけど、まあ、木遣りと飛びを、木遣り歌と飛びを、一緒に、かなり密接に論じてるっていうところは、なかなかなかったそうなので、それを、 今回はご発表されましてですね。で、今その飛びで伝承してる川崎市内の飛びで、飛びの方で、あ、っていうか、あの、皆さん飛び職の方って、あの、どういう人かご存知でしょうか。まあ、知ってるとは思うんですが、あの、僕もでも改めて、あの、ここの発表でも、あの、問題になったのが、まあ、飛び職ってなんとなく、その、ね、高いところで作業する人たちっていう、とか、まあ、そういう話があったりするんですけど、じゃあ今、その、飛び職って何なのっていう、飛び職っていうジャンルが一体何な、今どういう意味を持つのかっていうのが、結構話として、出たりしたので、ちょっとまあ、飛び職は改めて、言ってみると、飛び職。建築や土木工事の仕事士、または町火消しの人足。飛び、飛び口、飛びのものとも言う。土木工事が増大した17世紀から飛び口を使って、不審場で材木を動かすもので、テコを使って、重い石を動かすテコ物と同様の日雇い労働者を言う。町抱えや、棚抱えのものもあり、親方を頭と呼んだ。18世紀には町火消しの中に編入され、飛び口での破壊消防に当たった。平時は不審の手伝い、足場掛け、胴突きや、家内の小修理、町内の門松立てなどが仕事で、江戸では仕事し、上方では、手伝いとも呼ばれた。19世紀からは新しい消防集団、消防組織の消防団員となり、平時の仕事は土木工事での仕事士の、それが中心となった。第二次、世界大戦後はコンクリート、作りや、高層建築が多くなってきて、その足場や鉄骨の組み立てやコンクリート打ちが新しい仕事となり、建設機械も操作して飛び職という職種を確立させてきた。消防の出初め式におけるはしご乗りや、頭たちの木槍は今も残り、土木工事での、実機歌もたまに聞くことができる。っていうふうに書いてあるんですけど、ただ、なんか話によるとですね、この、足場組みとか、なんか、レンガ組み立てたりする、あの、仕事っていうのはですね、最近は専門業者、例えば、まあ、ゼネコンの、中に組み込まれてる、こう、足場を作る専門の業者というのが最近あるらしくてですね、なかなかこの扉らしい仕事というのがない。あとは、その、なんていうの、工事、家とかの、あの、基礎作りのところとかは割と飛びの方がやるそうなんですが、まあ、でも結構その飛びっていうのがどういう、同業集団なのかっていうのがちょっと今、ピンチというかですね、難しいところらしいですね。で、結構昔は、それこそね、町内のその門松立てっていうのが、飛びの人たちがやってたっていうのは僕、戦学ながら知らなかったので、そういう、ものな、があったんだなっていう。で、実際質問の中とかでも、昔はよくうちにもして、しに来てくれましたとかっていう方がいらっしゃったんで、って、いう感じなんですが、はい。まあ、そんな感じで、やってましたね。で、まあ、その中で、でも、この飛びの人たち、川崎の飛びの人たちっていうのは、川崎飛び工業連合会という、のが、まあ、1番から7番組まで、まあ、また細かい、組合で分かれてるんですけど、まとまりとしてあって、で、その組ごとに、あれを木槍を伝承してる。っていうので、結構細かいね。組頭、副組頭、小頭、つっさき、まとい、はしご、さすまた、ひら、ひら番天、人足、飛び人足とかっていう、なんか、細かい、そうかい、階級というかですね、役割が決められてて、その中で、まあ、飛びの活動として、まあ、木槍もやってると。で、まあ、この集まりっていうのは、直接その仕事、まあ、いわゆる、ね、基礎作ったりとかっていう、実際の仕事とはまた違う、その、この連合会とか組合の中の、まあ、役割で、で、どんどんこの、その実際の仕事とは、まあ、関係なく、 関係は、まあ、多少はしてるけども、これはいろんな職場のまとまりなんで、それとはまた違う、水準で、まあ、貢献度とかそういうのが、考慮されつつ、こう、木遣りの組織とかを作っていくという話でした。はい。で、結構今、町のイベントとか、出初め式とかですね、節分とかそういうところで出張して、火消しのね、まといとか、と一緒に、パレードというか、ある種、江戸の、まあ、風景を再現する、形の芸能になっていて、いろんな、お祭りとかイベントに呼ばれたりして、この木遣りを披露する機会が、まあ、あるそうなんですけど、これを発表が終わった後の質疑の中で出てきた面白いことがですね、この飛びの人たちってあんまり、さっきも言ったように、こう、なかなか職業として今、特別飛び職っていうアイデンティティを持つ理由がないというかですね、あえて持つだけの、まあ、まとまりみたいなものは薄れてきてるにもかかわらず、この、木遣り歌の集団ってすごい積極的で、積極的にこう、この木遣りを再興させたりとかですね、今まで廃れてきたものをもう一回蘇らせようとか、まあ、そういう、とてもモチベーションが高い集団になっていると。で、それっていうのは、まあ、ある意味でも、この発表では結構その、職業集団とその、芸能の木遣りがどう関わってるかっていう話だったんだけど、でもある意味今もう飛びの人たちっていうのの、一つ重要な、文化的な連帯を、あ、来ましたかね。あ、ちょっと待ってくださいね。あれ、もしもーし。
もしもーし。
はーい。どうもどうも。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい。
はいはいはいはい、はい。ですね、今ですね、この前行ってきた、民族芸能学会について話してました。
はい。
はい。はい、木遣り歌の話ですね。
あ、木遣り歌。
はいはいはい。はい、で、木遣り歌と、その、今、飛びの人たち、飛び職の人たちが、はいはいはいはい、キャリユータを伝承されてるんですけど、で、この、発表した西井さんっていう、方が発表されたんですが、はい、まあその、今飛び職っていう職業自体が結構その、何の仕事をやるかっていうので、非常にこう、微妙な立場にあるんですよね。足場組んだり、まあ、高いところで作業したりとかっていうのが、まあ、もともとだったんですけど、
はい。
それ結構もう、それ専門のところがやるようになってきちゃったりして、ゼネコンとかそういうので、足場組専門のなんか業者があるらしいんですよ。
今そうなって
る。今そうなってるらしくてですね。そういうのにもかかわらず、でもその、この木遣り歌を積極的に伝承しようっていう飛びの組合とかが、はい、あったりしてですね。
はい。
だそれが結構まあ面白い活動というか、まあ積極的な活動を今でも非常によくしてるそうで。うんうん。で、まあ、質疑の中の話としては、もう飛び、前はその飛びの中で、まあ木遣りもやってた。だけど、今は、木遣りをやるから飛びっていう集団が成り立ってんじゃないかっていう指摘があってですね。まあ、ちょっとだいぶ文化集団っぽくなってるんじゃないかっていう。
ああ。飛び職自体がこう伝統芸能じゃないけど、伝統を背負っちゃってるという。
うん。だから逆にそこの伝統部分がないと、すごい雑多な、仕事の、今ある、例えばなんだろう。派遣の仕事とか、まあ、肉体労働系の仕事の中の一つみたいになっちゃうので、はい、うん。それの飛び職アイデンティティを、こう、 自分たちにこうもたらすための一つとして、まあ、木遣りとか、まあ、あとその江戸火消しとかっていうのがですね、一つの重要なアイデンティティになってるんじゃないかみたいな話が、まあ、出たりして、なかなか面白かったんですけど、そんな、はい、ことでした。はい。で、この西井さんは、その後、飲み会でいろいろ話をしましてですね、
はい。
メーリングリストにも、水気のストリームのメーリングリストにも入っていただきましたので、
ありがたいですね。
はい。また機会があれば、ぜひね、はい、お呼びしていろいろ話を聞こうかなと。
はい。
この西井さんももう結構このトビのいかついこうコミュニティの中にガンガン入ってく人らしいので、
はい、
いろんな面白い話が聞けるかなと思います。はい、
未知なる世界ですもん、
ね、未知なる世界ですね。ちょっとなかなか他になんかでもなんか職業特定の職人とか職業と芸能が関わってるのっていろいろあるにはあるはずですよね。
はい、何したお酒作る杜氏さんか。
はいはいはい
はい。はい。
あれもいい
歌ですよね。
ね、
いいですよね。
あれも。あと、湯もみとかもそうか。
ああ、そうか。
うんうんうん。そういう系だと。とかですね。まあ、あと、漁師さんの歌とか、またぎもあるのかな。うん、まあ、そう、だ職業系のその芸能っていうのも面白いですよね。うん、それはなかなか僕もあんまりまだ見れてないので、何か機会があればぜひ行きたいなと思います。はいはいはい。にみさん何かあります？
これからですか？
あ、なんでも、今まで、最近でもいいんですけど。
あ、最近。最近は、今んとこないかな。
はいはいはいはい。
了解。ちょっと明日からがちょっと忙しい。
あ、そうなんですか？
はい。
明日から何が忙しいんですか？
堀川祭りと言いまして。
はいはいはい。
去年もなんか宣伝したような気もするんですが。
はいはい、はい。
今年も、ですね。宮の渡し公園という名古屋市熱田区の方で行われます、はい、イベントですね。
あ、イベント、はいはいはい、はい、
イベントで NPO 法人堀川町ネットっていう人が主催、人たちが主催でやっている、
はいはいはい、はい、
まあ、堀川を浄化しようというお祭りなんですが、今年のは出るかわかりませんが、今年のですね、まあ、僕たちが直接関わるのは、大山っていう、なんて言ったらいいんだ、引き山というのか、
はいはいはい、
だしですね。
お
ー。だしを、本当は昔、名古屋市内に何個かあったらしいんですけども、
はいはいはい。
まあ、それが結構、その戦後で、なんだろう、電線とかができ始めて、
はいはい。
で、できなくなったっていうか、その引き出せなくなったっていう、
はいはいはいはい、
で、もう廃れちゃったっていうのがありまして、はいはいはい、まあ、それをこう再現したもの。再現の仕方が、まあ、鉄骨だからっていろいろ批判も受けるときあるんですけど、まあ、実際問題、当時のものを作ろうと思うと偉いことになる。
そうですよね。
高さが半端なくでかい。
あ、そうなんですか。
はい。
どれ
20メートル。
へぇー。
だからどうやって、僕も模型は見たこと、写真で見たことあるんですけど。
はいはいはい。
どういうことだみたいな。みたいな。構造物としてそういうのが木造でできたのみたいな感じがする。
そう。
出しないように豪華絢爛っていうのは本当にでかいものをボーンと作って、登りっていうか、周りをこう、幕で覆ったっていう ですけど。
ああ、なるほど。あ、
はい、
とにかく高さ出して、あとはその、はい、なんだろう、骨組みだけのところにこう、膜をこうバーってやってみたいな感じなんですかね。
そういう感じです。
はいはいはい。
で、一番上に松の木を、
はいはいはい、はい。
ドーンと乗せる。バカだろうみたいな。何を考えとるんや、みたいな。
動くスカイツリーみたいな。
そうな感じですね。再現したものも、実物かちょっとわかんないですけど、それでもかなり鉄骨のやつで、まあ、要は鉄骨で、まあ、重たいんですけど、割と動かしやすいですよね。あの、車輪が、木の車輪ってないので。
はいはいはいはい、はい。
はい。木の車輪って結構きしんだりしても、ですから引っ張るのは意外と大変っていうか、ゴロゴロっていう感じで、こう、ゆっくり動いていくんですけど。
はいはいはい。
写真、どうしても、まあ、今のもの、車輪使ってるんで、タイヤか。はいはい、まあ、その分、動かすのは、一回動き出すともうそのままスルスルという。それでも大変ですけどね。かかって、下にでも結構新素材っていうか、なんか、薄いプラスチックかなんかの板を通して滑りやすくして、とかっていう。なんかハイテクなのか何なのかよくわからん感じに、現代風に、まあ再現したものなんてなってるんですけど。
なるほど。
まあでもそれを見てもこれ昔本当に木で作ってこれを街中で歩かせてたっていうかね、引き回してたっていうのはすごいなって、単純に思
う。すごいっすね。
はい。そんなのが。
があって、で、これを、新見さんは、見てくるんですか、それやってくるんですか。
やってきます。
やって
きます。引っ張るのではなくて、中で入って、はい、お囃子やるか、その前の方でちょっと更新してお囃子やるか、二手に分かれて、どっちかにはやっておりますので。
それはなんか、いろんな地域から集まってきてお囃子やるんですか、じゃなくてなんかどこかで受け負ってみたいなことなんですか。
笠寺少女保存会に入ってるので、その笠寺少女保存会が、はい、で、
はいはい、
まあ、委託というか、その大山に関してはそのお囃子をやってほしいということなので、はい、
面白いですね。
すごいですよ。で、まあ、それ以外にも、こちらで有名な、名前忘れちゃった、和太鼓集団、大春太鼓。
大春太鼓、はいはいはい、はい、大春太鼓。
さんたちが、船の上で、その太鼓を今年も叩くと思いますので。
船の上なんですか。
はい、船の上で。
それはなかなかすごいですね。
すごいですね。
へ
ー、まあ、他の人たちもステージが、太鼓のステージがあって、
はいはいはい、
はい、和太鼓のステージも見れますので、そちらで興味がある方も、
なる
ほど、はい、面白いかなと思います。一応、去年か一昨年か僕が書いた記事と動画が付きやすくありますので、
はい、
大山が動いてる姿も見れると思います。
あ、了解です。それが、今年は、何
日私は、いつだったかな、昨日、明日が、
はいはい、
まあ、前夜祭で、
祭、
まあ、自分たちで集まってちょっとお囃子をチラッとやるだけなんですけど、
はいはいはいはい、
で、明後日が本番ですね。
大体、
ね、
はいはい、
まあ、午後の3時ぐらいから大山引き出すそうなんですが、まあ、それよりちょっと前からお囃子はゆるゆるとやっておりますので、
はいはいはい
はい、お暇な方は、
はい、ぜひぜひ、
はい、ぜひいらっしゃってください。
場所が、名古屋、違う、
厚田区。
厚田区の、
はい、厚田神宮の南の方にある、宮の渡し公園という、はいはい、ちょっと緑地になっているところがありますので、はい。
なるほど。頑張ってきてください。
はい、
じゃあもう、なんか、なし崩し的に予定の方に行っちゃいましょうかね。
じゃあお願いします。
はい。ですね。
はい、
僕、実はですね、明日の夜からまた夜行バスに乗って
、はい、
京都に行ってきます。それはなんでかっていうと、京都で和太鼓サークルの先輩がですね、結婚式をやるというので、 まあ、それの二次会に呼ばれまして、ちょっと行ってこようかなと思うんですけど、それが、だから土曜日ですね。
はい。
で、で、日曜日、6月の3日に、滋賀県の、多賀神社って彦根とかの方にある大きい神社があるそうなんですけど、そこで、はい、お田植え祭りというかですね、があるそうなんで、で、まあ、なんか、湯立ての神事とかもあるみたいなんで、結構でかくやってるみたいなので、それをついでに見て、で、月曜日にちょっとゼミに出て、それで帰ってこようかなと思ってるんですが。
お疲れ様です。はいはい、
まあ、そんな感じで、あとですね、この前その、実は前半に文楽の話を言ってきたっていう話をしてたんですが、はいはい、その時に、もらってきた、チラシで、6月の2日にですね、もうちょっとチケット完売してるかもしれませんが、国立劇場で戯楽やるそうですね。
お、そうなんですね。
はい。で、戯楽って、
はい、
なんかよくわかんないですよね。
今残ってないです
よ。今残ってないですよね、どこも。はい、ちょっと解説読むと、幻の天平芸能と言われていた戯楽が昭和55年、1980年の東大寺、大仏殿昭和大修理、楽慶法要かな、の際に堀田金吾氏の企画により、副曲を芝雄介かな、し、振り付けを、東儀、渡郎和太郎氏、衣装を、うんぬんか、監修に小泉文雄氏、笠置、なんだろう、氏を迎え、まあ、天理大学の画学部が演じることでその一部が復元されましたと。で、この天理大学画学部が、芝氏の、協力を得ながら、まあ、戯楽の復元に、励んでいて、平成2年に、ついに古書にさ、記されたすべての戯楽曲を復元しましたということで、まあ、この戯楽の中で、獅子と五行と崑崙、金剛、力士、バラモン、カガ、ガルー、ガルラかな、太鼓、骨、水鼓と、まあ、古書に記される天平の舞が、まあ、国立劇場の舞台で蘇りますということで。ね、
すごいな。
すごいっすよ。仮面劇ですよね。なんて、まあ、アジアでは、よくある仮面劇だし、あと、獅子とかは、まあ、戯楽系の獅子とか言われてますけど、じゃあ、戯楽は何だったんだろうって言って、あんまりよく知らないんですが、実際、もうどこでもやるところがなくなっちゃってる中で、まあ、こういう形で、復元というか、改めてね、やってるところがあるっていうのはすごいなっていうのもあって、まあ、残念ながら僕はそういう関係で京都に行ってるんで見れないんですが、はい、はい、もし なんか聞いてる方で、行かれた方いらっしゃいましたら、感想等教えてください。天理大学のその、画学部か、
はい、
っていうところでまあやってるんで、多分ね、この方たちの講演も、他にあると思うんで、またそういう機会を見つけて見てみたいなとか思ったりしますね。
なんか、ね、戦闘何百年かでやってたらしいです
か。あ、本当ですか。
何百年で戦闘くん、あれなんだ、あれ何年前だ、
去年か、去年ぐらいじゃないですかね。
はい、
あ、一昨年かな。まあいいや、そうか。まあ、そういう機会にも、あると思うので、行ってみてはどうでしょうかっていう感じですかね。
あ、訂正があります。
あ、はい。
さっきの、誰だっけ、雅楽の人。
はいはいはい。
笛の人で有名な人だったら、柴助康さん。
あ、助康さんですか。
はい、はい。助康さんと言います。
はいはい。ありがとうございます。
確か勲章をもらってらっしゃいましたよ、つい最近。
あ、そうなんですか。はい、すいません。人の名前って一番難しいんですよね。はい、知ってても読み方わかんないとか。
そうそう。あ、読んだ、あ、本で読んだことあるけど、名前知らん。
そう。
読み方と
申し訳ない。で、あとはですね、その来週の、 6月の後半から、北海道の札幌の方でよさこいソーラン祭りが、だいぶ開催されてるらしいですね。6日から10日まで。
はい。
うん。まあ、これもすごい一大イベントになってきてるので。
はい。
はい。よさこいもね、ちょっと改めて特集してみたい芸能ではあるんですが、ツイッター上で若干、加藤くんとかがいろいろ、話をしてましたね。
ああ、そっちにやってたね。
はいはい。まあ、その話もいずれしたいかなと。機会があれば。で、ですね、6月の8日に神奈川県伊勢原市大山、アフリ神社かな、なんだろう、神社で、大山アフリ神社の玉井、玉井というのがあるそうです。田んぼの田に舞で玉井だ。はい。で、翌9日には、全国自治媒サミットが、兵庫県で開かれたりですね。虎踊りが、神奈川県の横須賀市であったり、ためとも神社かなであったりします。はい。という感じで、まあ、いろいろ芸能イベントありますが、そう、あの話題も。実はですね、実はですねっていうか、新見さんにはだいぶ協力をしていただけるんですが、雑誌がいよいよ
、
いよいよ、一応発行予定は7月1日です。
7月1日。
はい。で、締め切りは、原稿の締め切りは今日だったんですよね、一応ね。
でし
たね。はい。まあ。
すいません、まだ書き切れます。
いえ。でですね、いやまあ、こっちもね、まだ、バタついてるところがあるんで、原稿はまだ全然良くはないんですけど、全然は良くはないんですけどですね、表紙ちょっと試しに作ってみたんで、ちょっと見てもらおうかなと思います。はい。ですね、ちょっと待ってね。
発表しちゃうんですね。
ここで発表しちゃおうかなと思ってですね。これでいけるかな。で、雑誌名がですね、日本の祭り応援マガジン、祭りスタという名前にしようかなと思っていてですね。で、祭りスタのスタっていうのは、ファンタジスタとかの、イスタですね、イスタ。イタリア語かな、だっけな。で、人っていう意味です。まあ、人に焦点を当てた、形でということで、画像見れますかね。ちょっとでかすぎるかな、これ。はいはい。今回第1回はですね、全日本共同芸能協会の、小岩さん、小岩修太郎さんを、に、だいぶがっつり、1時間半ぐらいインタビューを撮ったので、それを今文字起こししてるところなんですけど、はい。個人ね、フィーチャーして、いろいろ話を聞いていこうじゃないかと。いうので、まあ、毎回誰か一人見つけてきて、こう、芸能好きに話をたっぷり聞くと。で、まあ、それをメインにしつつ、いろんな人の連載があったりとかですね、芸能関係の人にいろいろ、投稿してもらおうというので、今回は、創刊号で、まあ、ちょっと試しに作ってみながら、これからどんどんね、広げていこうと思ってるので、ぜひ楽しみに、はい。してみてください。
はい。
一応一部500円で販売予定です。はい。それは紙版かな？紙版が一部500円で、販売予定。普通の、手に取れる版で。で、電子書籍版も作ろうと思っていて、そっちは、安くします。400円か300円か、それぐらいで。できるかなと思うので、まあ、もし、ね、興味ある方は、買っていただけるといいですし、寄稿していただけるとなお良いので、
ぜひぜひ
よろしくお願いします。はい。
はい。
はい、これまだ仮の表紙なんでね、
はい、
これから、まあ、かなり気合い入れて作っていこうと思っているので、よろしくお願いします。
はい。
ニミさんの連載もちょっと楽しみなので。
はい。最初からマニアックな話から始まる
けど。いやー、それ大事ですよ。はいはいはいはい。
なかなかでも自分も読んでみたいなって思うな、これ。
あ、本当ですか？
他の人の記事とか読みたいし。小岩さんの、はい、話も聞きたいし。
はいはいはいはい、はい。ぜひぜひ。はい。まあね、はい、楽しみにしていてください。
はい、楽しくなってきましたね。
あ、大沢虎夫さんがですね、すご、マジでこんな冊子作るのって来てました。いや、作りますよ。期間で3ヶ月に1回なんとか作ろうと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、という感じでですね。まあ今日はそんなとこでいいですかね。
はい。はい、
じゃあエンディングの方に行ってみます。はい。民族系のストリームでは、皆様からの感想をお待ちしております。番組についての感想や今後取り上げてほしい民族系のや和太鼓の話題、ニュースなどを募集中です。民族系のストリームで検索するとサイトに行けると思いますので、そこのメールフォームから投稿していただければ幸いです。サイトの方では取材した民族芸能の動画や取材記、あるいは民族芸能関連のニュースやイベント情報、この放送のポッドキャストやメールマガジン、またフリーペーパーなども掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。他にも広告の募集やイベントの生中継サービスもやっていますので、よろしくお願いいたします。ということで、はい、まあ、懸案になっていた、雑誌企画も動き出したのでね、またどんどん今年の展開を考えていきたいなと。思うところです。
ぜひぜひ。
はい。ぜひぜひということで。はい。
いろいろ、これが第一歩な感じもしますね。
松下。そうですね。そうですね。
はい。これからどんどん、ね。
どんどんやっていこうと、ね。まあ楽しくね、やっていこうと思うので、
そうそう、
はい、皆さんもちょっと楽しみ方を考えてみてください。
はい、
はい。ということで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。